緒に夢見ないか、大きな雲に乗って羽ばたこう、ゆらゆら揺れて今君を感じていたい。
はい、皆様こんにちは、ゆりねのゆらゆらスイングスイングソング始まります、今日は9月の2回目後半ということで、今日はですね、武藤由美さんいらしていただいてますが、皆さんご存知ですかね。知ってますよね。
いや、知らない方の方がほとんどだと思いますけれども、はじめまして、はい、武藤由美です。
はい、由美さん、いらしていただいてます、はい、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、実は今日は由美さんとは2回目ですよね。
そうですよね、この間ね、はい、1回お会いして、今日が2回目なんですよね。
はい、そうなんです。今日は2回目ということで、はい、それでも私はちょっと緊張してますけど。
なんで
わあ、本当によろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
それではね、今日は武藤由美さんは、はい、元冬樹さんの奥様ですもんね。はいはいはい、そういう話をしたら多分皆さん、あーって思われる方が多いのかもしれないんですけど、
なるほど。
はい、もうそう、なんか、なんとなく、うん、そう、私の素人感覚からしてみると、うん、そんなところが強いのかなと思ったんですけど、うん、はい、それでももう武藤由美さんはもうアメブロのね、うん、ママモデル部門第1位をずっと突っ走っているっていう、
いやいや
ところもあって、
恥ずかしい感じなんですけど、
いえいえ、もうそんなところもあって、はい、あと本当に綺麗でね、私と年齢が
本気で言ってる、
あ、本気で言ってます
本気で言ってる。え、ここに来る人みんなに言ってるんじゃなくてい
やいやいやいや、本当に綺麗で、
ありがとうございます。
いやいや、先ほどもちょっとここの会議室にね、来ていただいて、うん、入り口にパッと入ってきた時に、うん、そのブルーのね、
あ、色じゃないかな、
いやいやいや、ブルーの、うん、その洋服にすごく映えてて、パッと見て、すごいなんか素敵だなと
洋服に生えててっていうかな、
生えててっていうか、洋服がすごいなんか、そのブルーの洋服プラス、うん、由美さんのなんか美しさ
うまいこと言っていただきまして、ありがとうございます。
はい、そんなところで、はい、今日は武藤由美さんと話をさせていただきます。
はいはい、よろしくお願いします。
もう私が、武藤さんとお会いしたきっかけとか、うん、武藤さんが、うん、今ねやられていることとか、うん、今まで生きてこられた中で、うん、ちょっと感じることなんかもいろいろあったかと思うんですけど、
はいはい、
そんなことを今日はお話を、はいはい、して、
はい、わかりました、
いただければと思います。
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今日も頑張ってスタートします。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは、武藤由美さんに今日は来ていただいてます。はい、はい、武藤由美さんは、どういうふうに紹介したらいいんだろうって私 ご相談差し上げた時に、うん、まあママさんモデルっていう感じで、まあお話ししたらいいのかななんていうね、
そうですね、ところもあって
ね、ね、本当
なんだろう
なんだろう何がなんだろうい
や私も自分でも、
うんうんうん、
アメブロさんでは確かに、
はい、
ママモデルのところに、うん、まあいさせていただいてるんですけれども、
はい、
そこしか枠がなかったから、
あ、そこしか枠がなかったから
そうそうそう、それとそ、まあ、モデル事務所にいたから、
うん、
というのもあるんですけれど、
そうですね、あのモデルさんとは言いつつも、うん、あのユミさん本当にすごくいろいろこうね、あの広範囲にわたって活動されてるじゃないですか。
うん、なんか私がその今そのモデル事務所に、
ね、
まあ、皆さんモデルさんになりたくて入られる方が多分多いと思いますけれども、
そうですよね、
あの私の場合ちょっと皆さんと違ってて、あ、これはそのモデル事務所入る時にもそこの社長とかスタッフさんたちにも言ったんですけれども、あのモデルになりたくて入ったんじゃないく、
うんうん、
私の場合は、
はい、
私は今あのうちの主人と結婚して、
はい、
それで一番最初に出演したのが、はい、あのさんま御殿なんですよ。
あ、さんま御殿、
で、見た、確かにテレビで、私は本当はテレビあんまり見ないんですけど、
はい、
見たことがある。
うん、
で、まあ、あ、あの番組かと思って、今実際行った時に、
はい、
一番前の席で、あの座り位置ってみたいなのが、
すごいですね、一番前の席、
そうそう、あの、まあ、うちの主人の横にいるから一番前で、で、なんだろうな、
うん、
手の置き方とか、足の置き方とか、
はい、
足をこうしてた方が綺麗だとか、
うん、
そういうのが私は全くわからないままにその収録に、まあ、行ってしまい、で、うちのマネージャーさんに言われたのが、汗をかくからハンカチを持っといた方がいいですよって言われたんですよ。でも私は汗があんまり出ないんで、汗をかくことはなくて、その時にだからどこを向いてたらいいのかなとか、足をこっちにやってたらいいのかとか、例えばこっちやってたらいいのかとか、そういうなんかそういうのを教えてほしくて、それでじゃあそのも、あの縁があったモデル事務所さんに行ったっていうのがきっかけなんです。
あ、
そう。
じゃあまあ自分のご自分の結局何ですかね、あの素振りじゃないんですけど、普段の
そうそうそうそう
そういうなんか何気なくふっと出る仕草とか、うんうんうん、そういう
あと笑い方、うん、
あ、笑い方、
うん、ここで笑ってたらいいのかとか、はい、なんかそういう感じ。
はあ、その笑い方とか、うん、笑うその場面とか、うん、タイミングとか、うん、そういうのもあれなんですか、やっぱりちょっと考えて、
考えてる。
あ、そうですね、
だからうちの主人に言われるのは、笑い方には3つぐらい持っとかないと、大きく笑うときと真ん中ぐらいに笑うときと、はい、微笑むとき、
へえ、あ、大きく笑うときと、
う
ん、真ん中が中ぐらいの笑いと微笑む、
そういうのが、
はい、
全く素人だから私は全然わからないし、だからそういうのを教えてほしくて行ったっていうのが、
は
い、あのきっかけのモデル事務所なんです。
そうなんですね。
あ、だからモデル事務所の人たちと仲がいいの。
いや、でもそのモデル事務所に入って、うん、まあ、モデルのお仕事というよりも自分磨きみたいな感じですよね。
あのね、唯一受かったのがね、あの脱線してもいい？
あ、大丈夫です。
犬、うちのワンちゃん、うちのワンちゃんがペットフードかなんかの、
はい、
なんだろうな、コマーシャル、うん、なんていうのかな、
CM のコマーシャルの、
雑誌かな、あれよくわかんないけど、なんかそういうのに受かりの、
うん、
それ で、
すごいです、ね、
一緒にちょっと出た、
あ、ワンちゃんのちょっとおまけみたいな、
そうそうそう
そう、言い方悪いですけど、
そう、
そっかそっか、それで出て、
そんな感じなんですよ。
あ、そうなんですね、うん、そうか。でも私もすごくなんか思うんですけど、あのこのラジオとか収録させていただいてる時に、うん、やっぱり自分のこの笑い方とか、うん、すごく気になることは気になるんですよ、
うん、
すごく気になるんです、自分でもその笑い方、
あのでも、
うん、
例えば、
うんうん、
ラジオだったら、
うんうん、
まあ、声でもどういう風に笑ってるかっていうのは分かるけど、これが写真とかになったら、
あ、はい、
目つきとか目が笑ってないとか、例えば口は笑ってないけど目だけ笑ってるとか、はい、なんか明らか分かる感じがして、
あ、そうなんですね。
そうそう。
そうかそうか、すごい厳しいですね、そういった部分ではやっぱり。
あの、うん、厳しいんだと思う。
ですよね、想像ができないくらいやっぱり。なんかあのこの前ちょっとテレビで、うん、アンミカさんのなんかモデルの、あのオーディションかなんかのテレビを見た時に、うん、なんだっけな、あの顔は笑わないで目だけ笑えとかっていうあの指示されてた人がいて、目だけ笑うってどうやって笑うんだと思って、なかなか難しいな
と。難しいと思う。
難しいですね。じゃあまあそういうモデルのね、
そうそう
と、
そうなんです、
やりつつっていうか、あのそれがまあ結局あのユミさんのなんか、まあ、一つの肩書きじゃないんですけど、
そうそうそうなんですよ
そんな感じになってるっていう感じですよね。あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれでは一応あのママさんモデルっていうことで一つまああの、ユミさんを呼ばせていただいて、まあ、それでもユミさん本当にいろんなことをやられていて幅広くやられているし、いろんな能力がある方だから。
能力はないんですけど、私の場合は多分、努力
努力
努力だと思う。
あ、でもその努力をそのすごいなんかがむしゃらにめちゃくちゃ努力してるとかって見せる感じじゃないですよね。
え、見えない。
うん、なんかそういう風に見えない。なんかさらっとさらっとしてふみたいな、私なんか強いみたいな。いやいや、
私すごく努力してる感出してる気が
そうかそうか
する。
まあこれは私が旗から見てる、なんとなく やっぱりこのゆめさんのこうなんていうのかな、華やかな感じ雰囲気とか、そういうのをやっぱこうすごくプラスに印象がすごくあるので、なんかすごくさらっと何でも やりこなしちゃう人なんだな。
いやいやいやいや多分人の10倍とか20倍とか。
あ、そうなんですか。
やってる気がする。
そんなにもう努力してって
してる。
あ、でもその努力されるとかっていうのはすごいですよね。なかなかできないじゃないですか、努力しようと思っても。っ
ていうか、例えば一つの目標を決めたら、私は勇気がないからやめれない、そのやめる勇気が欲しいなっていつも思う、はい、
へー、あ、やめる勇気。
そう、
へー、まあでも今回もそうですよね、あのダンスをねやるっていうねところで急に思い立ったかのようにあの辻ちゃんと太陽くんの、
そう、
ね、そのダンス
を見て、ね、
ペアで踊られてるダンスを見て、
いや、なんて可愛いダンスなんだろうと思って。あ、
はい、
私あんまり本当にそういうものに興味がないんですけど、初めて、
はい、
あ、これ踊ってみたいと思ったのが、
いいですね、
あのそのハッピー、
ハッピーウェ
ディング前ソング、これ
前ソング
前ソング
前ソング前ソング。
でもね、これも一回聞いても、
はい、
覚えれないし、私今1日に30回は聞いてる、
はい、30回すごい、
いや
本当すごい。
だって覚えれないから。
あ、でもそういうの聞くとやっぱ努力家なんですね、ゆみさん。
じゃないかなって自分では、
そうです
ね、思ってるんですよ。
いや、それでまたその、ダンスをするにあたって今回ちょっとうちの娘をね、
そうなんですよね、はい、ご紹介していただいて、はい、
あの、まあ、本当娘とこうご縁をつないでいただいて、
そうなんですよね、
すごくありがたい。
いや多分、
はい、
もうびっくりされるんじゃないかなと
びっくり
あんまりできなくて
そうか、いや、そうなんですかね、
本当にあんまりできなくて、
はい、
びっくりされるんじゃないかなってうちの主人は言ってるぐらいできない、
あ、本当ですか。
手と足が、あの更新の時でも手と足がこう一緒になる方だから、はい、いや私本当にできないから
そうか、
いやどうなるんだろうと思って、
そうですね、まあ、そういった部分もちょっとね楽しみもあるし、まあ、あのちょっと苦難もね、あの伴ってい
や、あると思う
なんか少しあるかもしれないね、
できない、
なんか自分自身もしかしたらすごく心の葛藤が出てきちゃうかもしれないですね、
いや最初はやってみようと思ったんだけど、だんだんそのレッスンの日がこう近づいていったら、
はい、
本当にできんのかなみたいな、
ね、まあでもこればっかりやってみないと何とも言えないですからね、やってみてっていう感じですね、
まあ、でできてもだからそれがかっこよく見えなきゃ、
はい、
なんかダメなのかなとか。
そうですね、まあでもまずはレッスンっていう何ですか、その一つの作品を作り上げるわけですもんね。
そう、
その作品を作り上げるっていうところのイメージを作ってっていうところですね。そこからスタートして、ね、
基本がないのに基本なくてできんのかな。
そうですよね。 でも多分うちの娘もそこら辺はなんかいろいろお話をいっぱい聞いてるので、
あのスキップができない私が、
うん、スキップが、ね、そうか。じゃあそんなところで、まあ本当由美さんとね、うん、私が知り合った理由は、あの由美さんが、ダンスをしてみたい、踊ってみたいっていう、ね、ところを思い立たれて、それで由美さんのお友達の紹介で、
そうなんですよ ね、うん、あのこの間会ったのが初めて、ね、
そうですね。それでもその時に私もくっついていかせてい
ただ
いて、う
ん、で今日が2回目なんですよね。
はい、そんなところがありますので、はい、はい、あのじゃあ前半はちょっとここら辺で由美さんと私との出会いみたいなのをね、はい、話をさせていただきました、はい。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
それでは後半始めたいと思います、は
い、よろしくお願いします。
はい、それで前半は、武藤さんと私の出会いは、まあ、娘のことがきっかけでっていうね、うん、あの一番のきっかけは、ね、あの由美さんがダンスをねしたい、あの辻ちゃんと、太陽くんのダンスを見て感動して、そうやりたいっていうところから、
ね、そこなんですよね、
はい、始まって、うんうん、それで、まあ、武藤さん、あの由美さんはちょっと今ねご自分があのスキップもできない人間なのに、
そうそうそう
できるんだろうかみたいな、ね、
ダンスでできるかな、足が上がるのかな、
あ、ね、
なんかテンポに乗れるのかな、
はい、
覚えれるのかな、
はい、
あ、そうそう、
うん、そこら辺をちょっとね心配されてるっていうところで、そうそう、あの未知の世界ですねこれは。
いや本当未知
未知ですよね。いや、まあ、でも私その話を聞いて、私も由美さんとあんまりあの年齢がほとんど一緒じゃないですか、同世代なんで、
うん、
だからあの私がじゃあその辻ちゃんと太陽くん の、うん、あのダンスをねやろうかなんてこれっぽっち思わないんで、あの自分がダンスが踊れるっていうかね、踊ろうとかそういう気持ちも全くならないのに、うん、そういったところが由美さんがポッとこうやってみたいで、それをやるっていうことで行動を起こすっていうのはすごいなってすごい、
うん、そうですか、
うん、思いました。
多分これ久々にやりたいかなと思ったことかもしれない。
へえ、そうなんですか。
うん、
あの美さんは本当に、うん、司法書士の資格持ってたり、宅地建物取引主任士の資格持ってたりとか、うん、あの普通考えたら、
ね、
そうそう、すっごい難しい資格を本当になんか持っているじゃないですか。うん、だからそういうのもなんていうのかな、取ってしまう由美さん。
うんうん、
でやっぱりその、
まあ、取ってしまうっていうか、
うん、
例えば変な話、あの司法書士、
うんうんうん、
司法書士の時って、
うんうん、
朝の6時ぐらいからお勉強を始め、うん、夜の12時まで、
朝の6時から夜の12時まで、
そうそう、
お勉強してるんですか、すご
い。だからお勉強してるよって言ってもなんかしてないように見られるんだけれども、私本当にお勉強したし、
へー、
もうお風呂の中でも暗記、
へー、
で同じ問題を何回も何回もしたりとか、まあ、もちろん学校も行ってましたけど、合宿とかも行ったし、でも私は、まあ、あの司法書士の場合は、その司法書士にいるお友達が、
はい、
すごい仲間がいて5、6人かな、でみんなでやってたっていうのもすごい楽しかったし、
あ、仲間が
いたいた
んですね、あ、それは力強いですね、心強いですね、
うん、
うーん、そ
なんですね。そういう感じかな。でもすごく勉強した。
もうそのあのユミさんはそういうなんか勉強するとかそう何かに集中してガーッとやってることが好きなんですかね。
あのよく言われるのが、はい、興味あることにはすごい集中するけど、あとのことに全然あの目が向かないらしく、でも合ってるかもしれない。
ああねえ、あのなんか一点集中型っていうか、
そう、
そんな感じですよね、うん、あのなんか周りものことは全然見向きもせず、そうそうそうこれだと思ったら、うん、ここにバーって行くっていう、う
ん、そんな感じがしますね。
あねえ、うん、すごいですね。
で私は、まあ、とりあえず宅建を一番最初取ったんですけど、うん、あ違う違う、宅建の前に福祉住居環境コーディネーターっていうのを取って、
福祉住居観光
環境コーディネーター、だから例えば、はい、脊髄の3番目までを負傷した人はどういう生活をするか、あとその人たちがこの生活をするために家の中をどういうふうに改造したらいいのかとか、なんかそれがすごい、あこういうふうにするんだみたいな、なんかすごく興味があって、でそれからもうちょっと勉強したいなと思って、はい、歩いてる時に、うん、あの声をかけられたんですよ。
声をかけられた、
うん、今覚え私ナンパかなと思っちゃういや若い男の子だったんだけど、
あそうなんですか、
あの、
はい、
隣の木がね、
はい、
自分家にこう入ってきてました。
うん、
枝を切ったらいい、枝を切ってもいいのかいけないのか、根っこは切ってもいいのかいけないのかって聞かれて、
うん、
枝を切ってもいいって私が言ったら、
はい、
枝はダメ、でも根っこは OK、でこれが宅建の問題って言われて、あこういうちょっと面白いなと思って行ったのが始まりで、
あそうなんですか。またそれもそのそうそう、彼もなんか突然どうしてそんなことを言ってきたんですか、ね、あの
下でだから人を集めてたんだと思う。
あそうかそうか、あその宅建 の,
あの勉強
学校の
下で、
あ
いやすっごい面白そうだわと思って、で宅建に行きの、で宅建に行ったら民法っていう科目があって、
はい、
でまた相続、
ああありますよね、いろいろね、
もうね、あれが私とても面白くて、で民法もあで宅建はすぐ終わったんで、
はい、
あのもうちょっとやりたいなと思った時に誘われたのが司法書士、
はい、司法書士なんて、ね、難しいですよね。
難しいと思います。
難しいですよね、うん、いや私も宅建は持ってるんです、
うんうんうん、
だけど宅建もユミさんみたいにそんな簡単に取れなくて、私多分4回目か5回目で受かった感じですよ。もう全然受からなかったんです。
どこ、ごめんなさいこんなこと言っちゃなんだけどあのどこがどこが引っかかった、
まあ、多分ね仕事しながらなんかやってたからっていうのもあると思うんですけどね。
私の場合は、
うん、
多分、うん、問題集、3つになんか3つぐらいに分野が分かれてて、
はい、
でその3つの問題集あるじゃないですか、うんはい、これを多分、うん、その問題集の厚さが倍になるぐらいやってる、
うんうん、あすごいですね。もうそのくらいやらないとやっぱりダメですよね。
だから問題からして覚えてた、
うんうん、あもう問題自体はもう覚えちゃうくらい、
そう
すごい
本当全部覚えてた。
すごいですね。だから本当なんかユミさんってあの努力家なんですね。
多分
ね。本当。
もう司法書士行った時なんかすごかったもん。あのお勉強時間すごくやってたし。
ね、本当ですね。
なんだろうな。例えば一問やるじゃないですか。筆記もあるんで、
はい、
筆記っていうのは自分でずっとこう組み立てていかないとできないから、その。たった2時間の2時間だとか2時間半の間に、
はい、
それを何問かやらないといけないのに、最初は1日でもできなかったの。
あそうなんですか。
できない。
そうか、最初はあその試験自体がすごいもう時間かかるんですね、その問題を解くだけで。
すごくかかるんですよ。
あそうかそうか、それがそんなに丸1日もかかるくらいな感じだったのに、それをもう2時間でバーッとできる感じに、
うんうん、でも2時間で1問やってたらダメだから、
うん、あの全部のあれですね、試験を2時間ですもんね。あれ2時間でしたっけ、
ね、午前中が択一、う
ん、
で午後から筆記、
ね、すごいですよね。
会社法とか全然分かんなかったけど、
いやでも本当すごい、なんかその話聞いてもちょっと気が遠くなるような、
もう 今やれって言われた時にもう一回、うん、あのやる気が出るかなって言われた時に、多分出ないと思う、でもそのぐらいお勉強したような気がする、
ね、でも本当だからそういうのをすごくお勉強されて、もうあのいろんな資格をお持ちになって、うん、でもその資格を持ちつつもやってることは なんか
こう全然違うことやってますよね
でもなんか自由になんか自己表現っていうかそういうのされてますもんね、すごくね、ね、
そうですね、
なんかだから今回も本当にそのダンスの部分
これは ね
ちょっと楽しみですね
本当にうちの主人曰く、うん、できるまでの過程の方が面白いっていう、
あそうかできるまでの過程ね、
そう
じゃあそれをあれですね、しっかりあのビデオに撮って、
もちろんです、
それを
もちろんもちろん、ね、
なんかのこうテレビかなんかで流して、
うん、本当にもちろん私それまでの過程で多分、うん、うちのこれ私じゃなくてうちの主人曰く、うん、はい、先生がびっくりした顔を撮るのが一番面白いだろう世の中にこういう人もいるんだと思うような、うん、きっと、うん、顔、
そうか、いやいやでもすごくやっぱり勇気づけられると思いますよ、私たちの世代なんか特にそうだと思います、勇気出るし元気になるし、
なんか元気になる、
そうそうそう、あの私も頑張んなきゃと思いますよね、すごく
本当に、うん、
でも今回私その話を聞いて、うん、いや私も頑張んなきゃってすごい思いました、今回本当に、
へ、
うん、だからゆみさんもまあ本当まあね、お仕事柄というかそういう環境 もあって、あのそういう発想にもしかしたらなるのかもしれませんけど、
あ
だけど でもやっぱりあのなんていうのか、そういうチャレンジしてみたいっていう気持ちっていうのはすごく、うん、やっぱすごいと思うんです、プラスのエネルギーじゃないですか、うんうん、なかなかそのプラスのエネルギーをこう出していくっていうのを、うん、もう50代とかになっちゃうとだんだんこうマイナスのエネルギーに引っ張られる
わけ
な
ので
、だからそれってすっごい、
でもね、
はい、
ほら、うん、例えば30代40代ぐらいまでって、うんうん、まだ子供もいるし、うん、子供も成人してない方が多いと思うんですけど、うんうんうん、
はい、
今私たちのこの時代になこのぐらいの年齢になってきた時に、うんうん、この間もみんな言ってた、うん、あのね今が好きなことをやれるんだって、
う
ん
う
ん、
ああそうかもしれないですね、
ああ
本当ですね、私もまあまあ若干こう今はね好きなことやらせてもらってるっていうのもあるので、まあそれはあるかもしれないなっていうのはちょっと感じますね、うん、そうか、じゃあさちょっとそんな話をしながら、あのもう時間がね結構だいぶ来たので、
そうなんですか、
はい、じゃ あの後半はちょっとこれで終了させていただいて、
はい、わかりました、
はい、じゃあちょっと CM 入ります。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル、
今日は、ママモデルの武藤由美さん、
はい、
来ていただきました、はい、
ありがとうございました。
それで武藤由美さんとの出会いとか、
はい、
まあ、娘のこととか、由美さんのね、そのすごく幅広い資格のこととか、
はい、
話をさせていただいて、はい、あっという間に今日は過ぎました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
はい、そこで、由美さんからこう何かお知らせとかそんなのあります、あったら
お知らせ、
うん、あのいろいろあれですね、テレビにも今後出られるし、雑誌も、うん、
ある。でもまだ予定が全、予定っていうか発売日とか全然わからなくて。
ああ、そうかそうか、うん。じゃあちょっとそれははっきりわかったら、あ、そうだ、ゆみさんのブログを見ればいいですね。
私は大体ブログで発信してるんで、
そうですよね。
そちらの方を見ていただければ。嬉しいです、
うん、もうあのブログ私もフォローさせていただいてるんですけど、
本当、
あ、はい、それでいつもあの見ていて、すごいあのゆみさんのその なんかリズミカルなっていうか、本当こう
リズミカル、
そうリズミカルなあのこう文字の書き方、
文字足らずって言われてんだけど、
あ、本当ですか。でもね、なんかね、あのやっぱ訴えてくるものがあるっていうか、
あ
の
ある、
そうそう、あの自然体ですよね、すごくゆみさんの、
私さ、うん、意味がないっていつも言われてんだけど、
いやいやいや、すごいいいなと思って、私もあ、これ見習わなきゃなっていつもいつも思って、もう読ませていただいてます。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
は
い、
じゃあそんなところで今日は、武藤由美さん
に、はい
はい、来ていただきました、はいはい、で武藤さんにはまた10月の後半も、はいはい、出ていただきますので、は
い、よろしくお願いいたします、
は
い、
また皆さん楽しみにして、はい、
ありがとうございます、
お待ちください、はい、今日は武藤さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出ますので、どしどしフォローお待ちしておりますね。はい。皆様最後までお聞きいただいてありがとうございました。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。はい。ではまた10月ね、お会いしましょう。ゆりねでした。バイバーイ。